割とどうでもいい身体的不調を理由にですね、収録日が1日伸びました。まあ1日伸びましたって言ってもその、まあ収録日の深夜と考えれば、まあ収録日みたいなものではあるんですが、何が起きたかというとですね、まあ昼、夕方ぐらいかな、一回撮ろうとした段階で、どうもしゃっくりが止まらなかったっていう。しゃっくりなんですよ。あのさ、こう、割とどうでもいい種類の、まあ、調子悪さではあるんだけど、しゃっくり止まらない人はだって、喋れないじゃんねっていう話で言うと、収録はできないので、まあ残念ながら、ちょっとこう、まあもうしょうがないから、あれだ、昼寝でもするかと思って昼寝したらですね、次目覚めたら、まあ10時だか、10時半だかぐらい、二番組撮らなきゃいけないんで、この前にも、キクラゲ成人アワーっていうのの、まあ収録終わってるわけですが、二番組の、要するにその、収録後の、いろんな作業だとか、まあ、HTML を作るだとかですね、そういう事務作業だとかが、全部、その2時間だか1時間半だかに収まるかどうかが非常に微妙だったので、1日送りました、というような、まあ、どうでもいい言い訳から、入ってまいりました。大賀放送局海賊版でございますが、ということで、大賀放送局海賊版8月の土鍋、ということでして、改めまして皆さんおはようございますと。大賀放送局海賊版8月の土鍋配信第40、おお、40回だ配信第40回、収録日9月7日になりました。パーソナリティオリクルはじめでお送りいたしますと。冒頭言ったような事情でして、収録日9月6日の予定でしたんですが、まあ、カレンダー的には7日になりました。まあ、大して変わらないので、まあそこら辺は勘弁してくださいと。いうような感じのことです。ので、8月ニュース闇の部番の方が、まあさすがにコミケ終わって落ち着いたのか、まあ今回は3点。9月5日更新、アリアウェブショップ通販のお知らせ、アリアウェブショップ通販のお申し込みを受け付けいたします。販売物は2008年8月にコミックマーケット74で販売されましたグッズ、5月にドリームパーティーで販売されましたテレカ販売中です。なんかこれ日本語おかしくね。いや、商品ナンバー1、オーガストアリア夏コミセット2008、2008年8月15日から18日、4日間ね、コミックマーケット74で販売しましたグッズセットです。3000円。商品ナンバー02、結城春菜お帰りなさい抱き枕カバーのみ。これ抱き枕カバーのみプラスピクチャープレートだと。が7000円。商品ナンバー03が、結城春菜お帰りなさい抱き枕本体セット、抱き枕カバーと本体とピクチャープレートで12000円。で、商品ナンバー04がオーガストアリアイベントテレカ2008春、2008年5月ドリームパーティー東京大阪で販売しましたテレカセットです1000円と。いうのが、5日に始まったんだったかな？そうですね。5日から通販が始まっているようですと。僕は紙袋は現地で調達してきまして、つってもまあ友達に買ってきてもらったんですが、紙袋は現地で調達しまして、まあ抱き枕は買わないので別にいいと。で、定価も別に買わないのでいいと。まあ関係ないっちゃ関係ないんですが、関係ある人はいるでしょう、特に枕。TM さんだっけ、なんだっけな、コミケの会場で、抱き枕を買ったんだけど、買った抱き枕のハガキが、買ったブツと違う枕のブツだった。要はだからその中身がついてるかついてないかっていうところで値段と内容が違うわけですが、買ったやつじゃない方が入ってたらしい。で、買ったやつじゃない方が入ってて、それはオーガストに通知を、その場で通知をして、そういう風になったはずなんだけど、で、送付して、送られてきた物がやっぱりハガキの通りの物だったみたいなことが、確かあったような気がするんですが、どれだったかな。なんかまあ、そんなようなことが、 今回だからそういう事故が、ね、2チャンネルのどっかにも書いてあったような気がするな。なんか、何件かあったらしいです。まあ、枕。そう、未だにね、抱き枕の、お帰りなさい抱き枕の、要するに脱いでる方、脱いでる方の顔以外を見たことがないんですが、誰か持ってる人、いるだろう、何人か。なんだ、顔も含めた全体像の画像があったらちょっと見てみたいと思うので、そこら辺はちょっと画像を送っていただければと思います。で、次8月26日更新フォーチュンアティリアルグッズ情報、キャラクターメール、違うわ、キャラクターメールブロックコレクションフォーチュンアティリアル仙道エリカ&闘技城、ブロッコリーより、携帯電話の液晶部分と画面情報 を保護する。だから5時だろ、これ。メールブロックシール。仙道エリカ、闘技城の2種類が発売されますと。縦62ミリ、横40ミリ。2008年9月20日発売で価格1100円って高いなぁ。まあ、なんかそういうものらしいですと。で、次、これ、オーガストの公式サイトに載ってる情報じゃないんですが、ちょっと気になったので、最初に見かけたのはカニキスの適当ブログだったかな。まあ、最近はいろんな各所に、オーガストバラエティボックス、A4 版ボックス仕様32ページ折るから、付録、特大シーツ、トムスパッド、スティックポスター11枚。何これゲーマガに掲載中のオーガストコラボレーション企画、オーガスティックジェネレーションから実現したオーガストバラエティブックの第2弾発売。だから第1弾ですね、例の、僕やったことないけど謎のカードゲームがついてたやつですね。カードゲーム保全のために2セット買ったんだけど、2セット買ったんだけどあれどうしたかな。ま、いいや。の、2冊目だと、今度は、特大シーツ。お前、いい加減しろ。大体特大シーツってなんだ。もしかして布団の丈より絵の方が長いとかいうことがあり得るんだろうか。特大シーツは別館講師のエステル書き下ろし、マウスパッドは過去に、違うわ、一行飛ばした夜明け前よりリルなムーンライトクレードル徹底紹介、8人のヒロインを大解説。ちょっと待って、8人なのか。ムーンライトクレードル公式サイトを見てもキャラクターの解説がない。ブライターズ&ドーニングブルーの公式サイト。キャラクター。フィーナ、ミア、リース、マイ、ナツキ、サヤカで、あ、そっか、エステルと緑か。あ、8人で合ってるわ。なんか、もしかして1人多くねと一瞬思ったんですが、合ってました。8人のヒロインを大解説。特大シーツは別館講師のエステル書き下ろし。で、マウスパッドは過去にゲームが表紙になったエステルイラスト。エステル推しだなぁ。人気イラストレーターによるスティックポスター。作家人、孝太郎、和樹、手襟、ポヨヨンロック、倉島竹康、脳みそほえほえ、小森慶、これ空中要塞って読むんだろうか。花見沢九太郎、水上ロンド、秋マン、小池さんち、おぉ小池さんじゃんまあいいや。そこにだけ驚いてもしょうがない。小池さんの道が来るのか。スティックポスター11、これどういう梱包になるんだろうね、スティックポスター11本とか。これは、スティックポスターって丸まった状態なんでしょ、きっと。で、ただでさえかさばる特大シーツ。マウスパッドと本そのものは大したサイズじゃないとして、ほぼなんかシーツの箱に貼り付いたブックレットみたいな。なんだよ、シーツって。うわぁ、シーツ欲しくねー。でもなんかちょっと本は欲しいんだよな。本が見たいのと、そうですね、小池貞道か。小池貞道のスティックポスターっていうやつはちょっと見てみたいな。スティックポスターって、フレームっていうか、スティックポスターサイズの額みたいのってあるんだろうか。小池貞道だけはちょっと飾っときたいな。まあいいや、個人的な思考の話はともかくですね。小池貞道なぁ。で、これ、シーツどうしようかな。シーツもっといらねえな。むしろさ、こう、特大シーツってわざわざ書いてあるので、特大シーツの、エリカの身長が現物の2倍とかっていう。 シーツだったらむしろ面白いなと思うんだけど。こう、布団に折り込むと、膝から先と首から上がもうほぼ布団の、折り込まれた布団の下に潜って見えないみたいな。もうそんなことになると、本当にエリカだったのかどうかすら判然としないっていう勢いの、感じのシーツだったりすると、物としては面白いなと思うけど、まあ普通に等身大だろうな。どうすんだろうな、こんなシーツ。まあいいや、そういうのがね、出るらしいですと。ね、漫画王クラブ、発売日が2008年10月9日予定らしいです。というのが、皆さん出るらしいので、オーガストバラエティボックスって最初書いてあった時はファンボックスの続きとかそういうのかと思ったんだけど、特にバラエティには飛んでないよね。全部エステルだし。内容はほぼ、フォーチュンアテリアルのムーンライトクレイドルのプロモーションだっていう意味でも、まあほぼエステル推しだろうし、バラエティボックスと目打ってはいるけど、あんまりバラエティには飛んでないよね、これきっと。まあそこら辺読まないとわからないので、まあちょっと買って読んでみたいなと思いはするけど、シーツなぁ、やりパリ困るなぁ。まあいいや、そういう感じで、8月ニュース闇鍋版でございましたと。そうだ、玉津島行こう。ということで、ちょっとですね、今回は区切ってみました。あんまり、意味はないんですが。いうことで、おはようございます。鳥倉はじめ様、山口の西畑玉津島です。またエコーか。塩田の車窓から。第12回目は、もう12回目やってんだ、これ。第12回目は、東西線の寄付記念亭、本庁館舎にあります、館内にありますが、他の地域と雰囲気が異なっています。商店や住宅が並ぶのが一般的な光景ですが、寄付記の周辺は多摩津藩20万石の拠点として、多摩津藩ってあったんだっけ？藩主の屋敷を中心に武家屋敷群が連なっていました。そのため、土塀や門構えなどが多く残されています。屋敷周辺には夏目川から引いた水路が巡らされ、夏目川ってあるの？そこに鯉が飼われています。屋敷周辺には それだ。町づくり事業として、カラー舗装、電線の地中化、その周辺では、歴史的景観と適合するような建築が行われています。近くには寄付神社には鳩ではなく、鶏が放し飼いになっています。私が訪れた時、神社本殿を撮影していると近寄ってきました。そして頭に乗っかられました。爪を垂れられて痛かった。参拝者にはあまり警戒しないようです。寄付地区での出来事として、地区にある文化財の指定が消された橋川家旧宅の行き先について。さっぱりわからないんだけど何そういうことがあったの。実は所有者である橋川さん、括弧して現当主がかなり前から家の改修を希望してたんですが、県や市からの許可がなかなか下りないため、しびれを切らし、県の文化財課長のところに乗り込んで指定の取り消しを申し入れたそうです。文化財を持つと生活のいろいろな面に影響が出るんだなと感じました。ちなみにその方は塩見西高校で数学の先生をされているということです。かなり変わった人らしい。次回は塩見造船所伝令です。あのね、昔、あれ何だったかな、わらぶき屋根の家が、文化財に指定されてるんですよ。なんか山奥のどっかの村の。で、文化財に指定されてる家に、だから、おじいちゃんとおばあちゃん住んでるんですよ。で、わらぶき屋根の家だから、しょっちゅう補修しないといけないんだけど、だから補修しちゃいけないんですよ、文化財だから。っていう問題について、何かテレビでやってたのを確かに僕も前に一回見たことあるな、そういえば。文化財大変らしいですね。だから、なんていうのかな。で、一応指定されてると、なんだ、補助金みたいなのが確か国からは出るとか、まあまあ、今回、この場合、ケースで言うと、認可してるのは市だろうから、市から出るのかな？まあそういう、だから助成金とそういう窮屈さを、まあバランス取ってみたいなことで、まあ、この、橋川さんの旧宅については、当主の橋川さんが窮屈さの方を嫌ったと、ような話なんじゃないかなと思いますね。やっぱ、 誰も住んでなくて、オブジェクトとしてそこにあるだけっていう物については、まあそういう管理ってできるんだと思うんだけど、なんか文化財そのものの中に人間が住んでるっていう話になるとやっぱ難しいよね、そういうのは。そうか。武家屋敷、藩主の屋敷を中心に武家屋敷群が連なっていましたみたいなことだと、まあそういうことも起こるのね。という、話でした。で、次。おはようございます。折倉はじめ様、山口の二社と玉津島です。塩見交通グループの補足です。IC カード事業ですが、パスも関東系と、ピタパ関西系のどちらにするかで揉めていたようですが、パスモになるようですっていうことは、関東地方なの？独自で IC カード事業というのもあったようですが、経営上の諸事情により断念したようです。PC 枕木は、プレストレスとコンクリート製の枕木です。コンクリート中にピアノ線とかが入ってます。おー！あ、コンクリートはコンクリートなんだ、結局。で、今日は当然ながら腐食があるので定期的に取り替えないといけませんが、PC は少々放置していても枕自体が壊れない限り取り替える必要がありません。将来のローカル性のメンテナンスコスト削減のためで、この傾向は多くの鉄道会社で見られます。新幹線や鉄道施設評価士で確認。あ、新幹線じゃない、新線路だ。なお交換した古い枕木、木製 PC 製は使用後建設でも販売してまして、売って、なんていうの？誰が買うの？これ。古い枕木買って何が嬉しいの？抱き枕と同程度に意味がわからないんですけど、その交換した古い枕木って、あ、それとも何か、あれか、別の何か用途があるのか。別に、なんだ。鉄オタが趣味で買ってるんじゃなくて、何か用途があるから売ってんのか、これ。そうじゃないとなぁ。だってな、腐食したので交換したのであろう古い枕木なんか、いくらてっちゃんといえども買ってどうするって問題があるしな。どうすんだろうな、この古い枕木って何使ってるんでしょう。ちょっとそこいら辺のことを教えていただければと。そして、塩見市は関東。だからどこだよ、関東の。もうそこいら辺のことをちょっとこれからはっきりさせていきたいと思ったり思わなかったりというような感じのことですと。で、次、お久しぶりです。姪の浜和弘あと塩見氏です。玉島じゃないのか、塩見氏なのか。先日居酒屋でばったりと西さんに出会い、私はカルピスソーダを飲みながら唐揚げをつまんでました。美味しかったです。で、これがまた話が食い違ってるんですが、居酒屋でばったりと西さんに出会いって、西さんは呼んだって書いてたよね。これは、どっちかが嘘をついているのか、それとも、要は呼んだ後でもう一回ばったり会ったのかっていう、要するに、居酒屋に西さんと一緒にいた回数が1回なのか2回なのかによって話がだいぶ違うんですが、2回だとしたら、2回目何しに行ったんだ、めのまさん。誰も知ってる人がいなかったら酒でも飲んでたんじゃないか、この人は、っていうこともちょっと思うわけですが、何が起きてるんだろうな、この、あっちの発言とこっちの発言の矛盾。まあいいや、さて、今日は塩見市役所に行ってきました。別荘。あれ別荘なんだ。塩見市大和西山小和南越に住民票を置いているので、塩見市民税を納付してきました。で、帰りしなに住民課によって住民票発行手続きをしていたら、西さんとばったり出くわして、西さんの家にお邪魔しました。ほう。鉄道の関連資料やらたくさん資料があって驚きました。旧国有鉄道時代の東海道線の時刻表とか、細けえな。あとは、なぜか塩見西山第三別荘地、括弧して塩見市大和西山小和滝原の分譲案内チラシも置いてあったり。やっぱ塩見西山の別荘地もいいけど、玉島もいいなと思いましたと。この高校生セレブが。別荘地の分譲案内チラシ。だから、それを、なんだ、西さんとこから持ってこいとは言わないから、別のどっかにあるだろ、その分譲案内チラシが。それをこっちに送れ、こっちに。あるんじゃねえかよ、分譲案内チラシとか。 まあ、それについては、近日中に、メインのおまさんから届くと思うので、届くよね。届くと思うので、まあ、ちょっと、中見てどうだったとか、場所がどこいら辺だったとか、まあ、そこいら辺を探る、手がかりになれば、ということでした。次。オリクラさんこんばんは。星なしあと玉島です。前回放送の疑問にお答えします。カレンダーは、PC のデスクトップ常駐日めくりカレンダー。PC か!あー、そうするとあれだね。現在日付は普通に、同時に表示されちゃってるから、あー、まあ飛んだらわかるわな。また、空白の7日間における勤務状況ですが、同僚に聞いたところ普通に働いてたそうです。ということで、眷属の眠りの線はなくなりました。しかし、新たな疑惑が浮上。おう。掃除が工事を飲まされたのかも。眷属に記憶消去はキリハで実証済み。うん。吸血鬼に記憶消去は不明というか失敗でしたね。イオリア聖二郎は吸血鬼についていろいろ調べていましたから、眷属も吸血鬼化するという仮説のもとに実験を行ったという可能性が。そうなのか?でも、そうすると何?もしかして星野さん、今、吸血鬼の自覚症状もあるっていうこと、それは。なんか、ひょっとして、こう、血が伸びたくなったりとか、最近そういうことが、あるってことなのか、これはもしかして。ひどいことになってきたな。覚悟を決めて、かや様に聞くしかなさそうです。もしもの時は骨拾ってください、山口の西さん。それでは。ということなんで、山口の西さんは、何かあったら骨拾ってあげてください。拾えるところに骨が転がってるとはとても思えないけどね。骨を拾うために先導艇行かなきゃいけないんじゃないか、このケース。まず山口の西さんに骨拾うことはまず無理だと思うけど、まあ名指しで指名されてるんで山口の西さん頑張ってくださいと。いうことで、そうだたまつしまい以降のコーナーでございましたと。そう、今回、あえて、こう、区切りを厳格にやってみたのはですね、こう、最近そこら辺割と崩す運用が多かったんで、レギュラーってどうだったんだっけっていうのをちょっと思い出すためだったりとか、いうような、まあ事情があるわけですが、まあそれは内側の事情なんで、まあどうでもいいとして。オリプラさんこんばんは、星なしです。アケルビ新作に関するお話です。オーガストに限らず、高春画版と PC アダルト版では声優さんが異なるのが一般的なようですね。いや、実にそっくりな声ですが。で、次回アケルビ新作に関してエステルさんの声優さんどうなるんだろうと思い、何気なく、ユイモト、これユイモトって読むのかな?ユイモトミチルを検索してみました。するとこの方、ユイモトミチル名義で、PC 版七つ色ドロップスピュアの秋姫すももの担当とかされてました。ということで、アケル MC のエステルさんは PS2 版と同じ方が担当される線が濃厚です。とりあえずこんなところで。あ、締め切りすぎてる。あ、まあ過ぎてるね。まあいいんだけど。そうか。ああ、そうか。コンシューマー版からの逆移植だから、声優さん問題が出てくるのね。なるほどね。いや、僕、ほら、コンシューマー版持ってるけど、なんせ封も切ってないので、エステルがどんな声だか未だに知らないんですが、それはそれとして、どっちかっていうとね、まあ、PC からコンシューマー版への移植とか、コンシューマーからの逆移植っていう話の中で、実は声優さんがどうなるかっていう話で言うと一番気になってるのはサモンの親父なんですが、サモンさんとジンさんってアニメの時に声変わってたよね。あれで気になってて、できれば、なんだ、PC 版と、まあ、基本声は全部同じっていう形でやってくれたらいいなと、まあ、あれが一番こう、慣れ親しんでるというか、こう、なんていうのかな、耳が慣れてるのでね、同じ話を続きを読むんですっていう、こう、建前で理解している次の作品が、急に声変わられるとなんか微妙じゃない。こう、どう納得していいのかよくわかんないみたいなことっていうのが心情的にはあるので、まあできれば、 うん、そうですね。多分女の子は一緒だと思うんだけど、その、ゆいもとみちるっていう人がエステルの人のね。で、エステルの人が、コンシューマー版でエステルだった人が、同じ名義で、なんだ、エロゲーやってると。だから大丈夫じゃないかなって話らしいので、まあそれは一安心というか、僕もともとエステルがどんな声だったか知らないので、だから、なんだ、ムーンライトクレイドルのエステルが、例えばゆいもとみちるさんじゃなかったとしても、僕に実害はないんですが、なんで風も来てないので。だからね、むしろ、だから個人的には、こう気になってるのは、うん、サモンの親父ですね。サモンの同じ、親父は同じがいいな、ということを、まあ、コントを発売、期待して待つことにしましょうと。ということで、オープニングはエース西川さんアレンジの It's My Precious Time。今回から元に戻しましたっていうか、まあ、前回がイレギュラーでした。そうだね。ムーンライトクレイドルが発売されたら次もう一回買えるかもねっていうところはあるかもしれませんが、当面、そうだな、フォーチュンアテリアルが新作である間は、まあ、フォーチュンアテリアルシフトということで、まあ、このまま行きたいと思います。で、今流れてるエンディングはリリカ SOS さんアレンジでペティフルだと。で、ジングルは、今回、長いのと短いの一発ずつ使いましたが、両方ともリリカ SOS さん作のアズライトブルーのジングルバージョン。でした。で、次回収録予定が9月20日予定。まあ、今回、ちょっと僕の体調上の都合で、1日ずらしましたが、まあ、その程度の、誤差はあるかもしれませんが、基本的には20日ないし21日、ここら辺で、撮ってお届けっていう形になるかと思います。ということで、オーガスト放送局海賊版8月の7日配信第40回。40回かぁ。随分遠くまで、まあ、いや、配信第40回、パーソナリティオリクル初めてお送りいたしましたと。